マルコによる福音書第15章の39節から41節。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムに登ってきた婦人たちが大勢いた。今日はですね、九州学院のですね、小説家の授業がですね、2学期始まるんですけども、今日は岡田和恵さんを呼んでですね、ストーリーテラーをですね、この前受難施設にやってもらった聖書物語をですね、20分やってもらおうかなと思っています。で、聖書を読んでるだけじゃですね、多分響いてこないものがですね、彼女が聖書の物語を人としてやると生徒たちはどんななるかなというふうに思って、であとはですね、会談をですねやってもらおうかなというですね、この2つはですねやってもらおうと思います。言葉の力っていうことをちょっと考えてほしいしですね、で聖書もですね、読まされるのはですね面白くないし、読もうと思わないとですね、その内容が入ってこないけど、しかし本当はですね、口伝でよってによってですね伝えられてきたものが、旧約聖書はほとんどで残ってるってことは、その物語が生き生きとして語られてたんだろうなと思います。創世記の物語であるとか、ノアの箱舟の物語とか、カインとアベルとかですね、そういうものはですね、きっと生き生きと語られたものがですね、残されて文章になっていった、それをですね私たちが今生き生きと読めないところにですね問題があるのかなというふうに思います。ですから今日はですね、言葉の力っていうことをですね授業で考えてみたいなとは思っています。で今日読みましたですね、イエス様のですね十字架の出来事のこともそうです。今日はですね、ローマの百人隊長もそこにいてですね、彼はですねイエスの死を見て、誠にこの人は神の子であったという言葉をですね残しています。これがですね、聖書の中でですね、マルコによる福音書の十字架の後にですね、すぐ残されたというのは、よほどですね、この言葉がですね、みんなの心の中に残ったんでしょう。弟子たちとかですね、婦人たちとかですね、近くにいた人が、誠にこの人は神の子だったというんだったらですね、わかりますが、全く関係もなくですね、ただ十字架のそばにいてですね、イエス・キリストを見上げて、そしてイエス・キリストの脇腹を突き刺した、そのローマのですね兵隊のみが、誠にこの人は神の子だった、そうですね、言った、それがやっぱりみんなの心の中に残ったということは、この言葉にですね一番大きな意味があったんだろうな。マルコによる福音書を通して見ると、イエス・キリストを本当に神の子だって分かったのは、このローマの百人隊長しかいなかったというのがマルコの帰結でもあります。どんなに従ってですね、イエス様のことを裏切らないとかいろいろ言ったにもかかわらず、ここにはもうすべて逃げていってますので、最後に残ったものはローマのですね兵隊だけだったという、そのことなのでしょう。それでもなおですね、十字架の出来事は神の子というように証しできるだけの力があったんだということかもしれません。10月にですね入りますと、今度ルーテル学院にですね教職員のですね研修会というのを呼ばれてまして、ルーテル学院の先生や職員170人いるんですけど、そこにですね行って講演をしてくれという、でテーマがですね、観音奉仕っていうですね、あそこのですね、こうどうして僕が観音奉仕をしゃべるんだろうなって。でテーマは観音奉仕なんですけど、観音奉仕の新しい捉え方っていうテーマって、またそんなですね、どうやって新しく観音奉仕を捉えていくかですね、どうやってこのようにですね新しく伝えていくっていうですねことができるか、それで観音奉仕というのをですね一体何かって、僕もですねもう一回勉強しなきゃいけませんので、神様の恵みに感謝して人に仕えていくということ、それはですね、そうです。で、この観音奉仕というのはですね、実は、3つの学校がですね、見学の精神に挙げてるんですよね。1つは西南女子学院、西南女学院 ですかね、まあ、これはあの、キリスト教系で、ルーテル学院、もう一つはですね、淑徳巣鴨中学校高校かな、でこれは仏教系なんですよね。仏教系でもやっぱり観音法師って言葉はやっぱあるっていうか、本当は仏教の言葉なんでしょうね、観音法師っていうのはですね。で、いろいろそこの校訓とかですね、見学の精神の考え方を読んでて、ああと思って、その、観音法師をですね、現代風に言い換えてるのはその淑徳学院だけだったですね。なんて書いてあるかっていうと、おかげさまって。まあ仏教のですね、言葉でありますけど、おかげさまですね。おかげさまで人に仕えていくっていうことを観音法師と言います。そうよねってですね、神様からですね与えている恵みとかですね、仏様からいただいている大きなですね恩寵に対しておかげさまでありがとうっていう気持ちと、その気持ちに従って人に仕えていくっていう、人に奉仕するという、多分人に感謝し人に仕えるって書いてあったかな、まあ新しい捉え方をしていると。でその学校、まあ、あのウェブページで見てください、あの、マスコットを作ってるんですよね、 おかげさまくんみたいなんですね。でそのマスコットのですねキャラクターがあって、それをみんながですね持ってるという、いやこれもやっぱり観音法師っていうのの新しい捉え方なんだろうなって。で子どもたちがおかげさまっていうことをですね6年間学んでいくっていうのはとっても大切だろうな、おかげさまだから自分は何をしなきゃいけないかっていう、まあ言い換えればそういう新しい捉え方をされたんだろうなという、まあこれを50分かけて話せばいいでしょうね、いいでしょうねって思いながら、まああとはですね、いろいろなことを考えますけど、言葉っていうのはやっぱりですね、一言一言に重みがあって、じゃあ私はそれをどう解釈していくかって、言葉のそのままを受け取るのも大切ですけど、しかしもう一つはそれを現代的にどう捉えていくかっていうことなのでしょう。今日もですね、本当にこの人は神の子だったとローマの兵隊が言う、私にとってですね、本当にこの人は神の子だったという言葉が今日一日私たちの中でどのように生かされていくかというのがやっぱり大切かなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人も本当にこの人は神の子だったという言葉を捉え直し、そして神様に感謝することができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にで守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々には主が寄り添ってくださって、御言葉によって励ましてください。今日一日、私たちに必要な糧は、すべて聖霊によって私たちに与えてください。これから集会室、ハレリア支店、台所を建築に入ります。どうかこれに携わるすべての方の上に、そして業者さんの上に、高なしの祝福が今日もありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。